それから1時間ほどするうちに、席上はだいぶ乱れてくる。まあ、いっぱい。おや、僕が飲めというのに。などと、ろれつの回りかねるのも一人二人できてきた。少々退屈したから、便所へ行って、昔風な庭を星明かりに透かして眺めていると、山嵐が来た。どうだ、さっきの演説はうまかったろう。と、だいぶ得意である。大賛成だが、一箇所気に入らない。と抗議を申し込んだら、どこが不賛成だ？と聞いた。美しい顔をして人を陥れるようなハイカラ野郎は延岡におらないからと君は言ったろ。うん。ハイカラ野郎だけでは不足だよ。じゃあ何と言うんだ。ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師の猫っかぶりのヤシのモモンガーの岡っ引きのワンワン鳴けば犬も同然なやつとでも言うがいい。俺にはそうしたは回らない。君は能弁だ。第一単語をたくさん知ってる。それで演説ができないのは不思議だ。何？これは喧嘩の時に使おうと思って、用心のために取っておく言葉さ。演説となっちゃ、こうは出ない。そうかな。しかし、ペラペラ出るぜ。もう一遍やってみたまえ。何遍でもやるさ。いいか？ハイカラ野郎のペテン師のイカサマ師のと言いかけていると、縁側をドタバタ言わして二人ばかり、よろよろしながら駆け出してきた。りょうくん、そりゃひどい。逃げるなんて。僕がいるうちは決して逃がさない。さあ、飲みたまえ。イカサマ師？面白い。イカサマ、面白い。飲みたまえ。と、俺と山嵐をぐいぐい引っ張っていく。実は、この両人とも便所に来たのだが、酔ってるもんだから、便所へ入るのを忘れて、俺らを引っ張るのだろう。酔っ払いは、目の当たるところへ用事をこしらえて、前のことはすぐ忘れてしまうんだろう。さあ、諸君、イカサマ師を引っ張ってきた。さあ、飲ましてくれたまえ。イカサマ師を、と言うほど、酔わしてくれたわい。君、逃げちゃいかん。と、逃げもせぬ俺を壁際へ押し付けた。諸方を見回してみると、膳の上に満足な魚の乗っているのは一つもない。自分の分をきれいに食い尽くして、五六軒先へ遠征に出たやつもいる。校長は、いつ帰ったか姿が見えない。ところへ、お座敷はこちら？と、芸者が3、4人入ってきた。俺も少し驚いたが、壁際へ押し付けられているんだから、じっとしてただ見ていた。すると、今まで床柱へ持たれて、例の琥珀のパイプを自慢そうにくわえていた赤シャツが、急に立って、座敷を出にかかった。向こうから入ってきた芸者の一人が、行き違いながら笑って挨拶をした。その一人は、一番若くて、一番綺麗なやつだ。遠くで聞こえなかったが、おや、こんばんは、くらい言ったらしい。赤シャツは、知らん顔して出て行ったぎり、顔を出さなかった。大方、校長の後を追っかけて帰ったんだろう。芸者が来たら、座敷中急に陽気になって、一同が時の声を上げて歓迎したのかと思うくらい騒々しい。そうして、ある奴は難攻をつかむ。その声の大きなこと。まるで、居合抜きの稽古のようだ。こっちでは剣を打ってる。よっ！はっ！と、夢中で両手を振るところは、ダーク一座の操り人形より、よっぽど上手だ。向こうの隅では、おい、お酌だと、とくりを振ってみて、酒だ、酒だと言い直している。どうもやかましくて、騒々しくってたまらない。そのうちで、 手持ち無沙汰に下を向いて考え込んでいるのは、占い君ばかりである。自分のために送別会を開いてくれたのは、自分の天人を惜しんでくれるんじゃない。みんなが酒を飲んで遊ぶためだ。自分一人が手持ち無沙汰で苦しむためだ。こんな送別会なら開いてもらわない方がよっぽどマシだ。しばらくしたら、めいめい胴まごえを出して何か歌い始めた。俺の前へ来た一人の芸者が、あんた、なんぞ歌いなはれ。と三味線を抱えたから、俺は歌わない。貴様、歌ってみろ。と言ったら、金やった一個でね、迷子の迷子の三太郎と、どんどこ、どんのちゃんちきりん。叩いて回って哀れるものならば、私なんぞもう金屋太鼓でどんどこ、どんのちゃんちきりんと叩いて回って、会いたい人がある。と二息に歌って、ああ、しんど、と言った。おお、しんどなら、もっと楽なものをやればいいのに。すると、いつの間にかそばへ来て座った野田が、すずちゃん、会いたい人に会ったと思ったら、すぐお帰りで、お気の毒様見たようでげっす。と、相変わらず噺家見たような言葉遣いをする。知りまへん。と、芸者はツンと済ました。野田は、頓着なく。とんもーとんもーあいわーあなんなーらと嫌な声を出して義太夫の真似をやる。起きなはれやと芸者は平手で野田の膝を叩いたら、野田は恐悦して笑ってる。この芸者は赤シャツに挨拶をしたやつだ。芸者に叩かれて笑うなんて、野田もおめでたいものだ。すずちゃん、僕が紀伊の国を踊るから、一つ弾いてちょうだい。と言い出した。野田はこの上まだ踊る気でいる。向こうの方で、漢学のおじいさんが、歯のない口をゆがめて、そりゃ聞こえませんの。私のその中は。とまでは無事に済ましたが、それからと芸者に聞いている。じいさんなんて、物覚えの悪いものだ。一人が博物を捕まえて、近頃こないなのができましたぜ。弾いてみまほうか。よう聞いていなはれや。影つまき、白いリボンの灰から頭。乗るは自転車、引くはバイオリン。繁華の英語でペラペラと。I'm glad to see you. と歌うと、博物は、なるほど面白い。英語入りだね。と感心している。山嵐は、バカに大きな声を出して、芸者、芸者と呼んで、俺が剣舞をやるから三味線を弾けと号令を下した。芸者はあまり乱暴な声なので、あっけに取られて返事もしない。山嵐は一切構わず、ステッキを持ってきて、踏み破る千山万壑の煙と真ん中へ出て一人で隠し芸を演じている。ところへ野田がすでに紀伊の国を済まして、カッポレを済まして、棚のだるまさんを済まして、 丸裸の越中ふんどし一つになって、白ぼうきを小脇に買い込んで、あ、日清談判破裂して、と、座敷中練り歩き出した。まるで気違いだ。俺はさっきから苦しそうに、袴も脱がずに控えている占り君が、気の毒でたまらなかったが、なんぼ自分の送別会だって、越中ふんどしの裸踊りまで、羽織袴まで我慢して見ている必要はあるまいと思ったから、そばへ行って、古賀さん、もう帰りましょう、と退去を勧めてみた。すると、占り君は、今日は私の送別会だから、私が先へ帰っては失礼です。どうぞ、ご遠慮なく。と、動く景色もない。何構わんもんですか。送別会なら送別会らしくするがいいです。あのざまご覧なさい。気違い会です。さあ、行きましょう。と、進まないのを無理に進めて座敷を出かかるところへ、野田が、ほうきをふりふり進行してきて。いや、ご主人が先へ帰るとはひどい。日進談判だ。返せない。と、ほうきを横にして行く手を塞いだ。俺はさっきから癇癪が起こっているところだから。日進談判なら、貴様はちゃんちゃんだろう。と、いきなりげんこつで野田の頭をポカリと食らわしてやった。野田は、二三秒の間、毒気を抜かれた体で、ぼんやりしていたが。おや、これはひどい。おぶちになったのは情けない。この吉川をご嘲着とは恐れ入った。いよいよもって日進談判だ。と、わからぬことを並べているところへ、後ろから山嵐が、何か騒動が始まったと見て取って、剣舞をやめて飛んできたが。この体たらくを見て、いきなり首筋をうーんと掴んで引き戻した。日清、痛い。どうもこれは乱暴だ。と振りもがくところを横にねじったら、ストンと倒れた。あとはどうなったか知らない。途中で占り君に別れて、家へ帰ったら、11時過ぎだった。